俺アルレッキーノとパンタローネも俺好きやね、うん
うん、アルレッキーノとパンタローネ、
うん、
まあ言ったらさっきタイガーさんが言ってたレピチカプケッツボムネの
えなんてなんてなんて、
レピチカプケッツボムネの4人の2人ですね。
あ、レキャトルピオネールのこと
そうそう、レ・キャトル・ピオネールの方、
うん、はいはいはい、
そのレ・キャトル・ピオネールのその4人の中で、
うん、
学士と呼ばれるね、
はいはいはい、
音楽を奏んでることが得意なアルレッキーノと、は
い、リュートを使う、
そうそうそう、
必殺技がレ・マンスカラティーヌな
すごいな、
うん、
あのね、あのさ最後の方でさびれた教会みたいなところでなんか壊れかけの古い人形がギターをつまびくなんていいじゃねえかって言われて、
うんうんうんうん、
そいつを倒した後にこれはリュートという、
そうそうそうそうそう
めちゃめちゃかっこいいシーンありますけども
、俺も知ったわその時、あ、ね、リュートなんやって
まあそれと、まあ道化ですかね、
うん、
まあなんか滑稽なこう動きとかをして、
うん、
まあ、鼻が大きいおじいちゃんみたいな形の、
うん、パンタローネ、
そうそうパンタローネ、空気をうまく扱う、う
レマン何やったかな、新緑の手やね、
うん、真ん中の穴から空気を吸い上げて、
うん、
指先の穴から放出していくっていう、
うん
うん、まあ技もかっこいい2人ですよね、
うん
うん、
そうやね、俺これ覚えてんのが、
うん、
その大学ぐらいの時に俺がカラクリサーカス
うん、
全部読んで、
うんうん、
でヒロキが確か満喫で読んでてんその時も、
あ、なるほど、
うん、でまだ全部読み終わってない時に、
はいはいはい、
俺が勢い余ってヒロキに、
うん、
なんかメールかなんかで、
はいはいはい、
フランシーヌ様が笑ってらっしゃるぞみたいなことを言って
最悪やな最悪な先輩やない
やでも俺としては
うん、
別に一番最後フランシーヌ様が笑うっていうのは筋として絶対にあるもん
やから、まあまあ
まあ
うん、
別にそれ言ってもええんちゃうみたいに俺は思ってんけど、
なるほどね、
でもなんかヒロキはいいよったみたいな
と
俺言われて、
うんうん、
でもあのシーン俺でもめっちゃ好きやね、
いやそうでしょ、
うん、だから勢い余って言ってしまって、
まあ言いたくなりますよね、
うん、
あのアルレッキーノが首だけになったパンタローネ、まあ、言ったらアルレッキーノも自分もね、
うん、
あの半分体がないような状態で、
そう、もう死にかけでたどり着いて、なんでたどり着いたかは知らんけど、
いやいやいや、あのエレオノール様を守るためですよ、まだ何かやれるんじゃないかっていう、
あ、はいはい、
うん、おそばにいたいという気持ちですよね、
うんうん、
それで首だけになったパンタローネを抱えて、
うん、
アルレキーノがなんとか教会にたどり着いたら、
うん、
まあ、加藤成美とエレオノールがね、
うん、
愛を誓い合っていると、
そう、
それを物陰で見ながら ね、
そうやね、エレオノールが大好き丸って書いたコマでめっちゃ笑顔やね
あの顔たまんないっすよね
泣きながらこんなエレオノールの笑顔初めて見たで、う
ん、やっぱりね、そのフランシーヌ、
うん、
アンジェリーナ、
うん、
エレオノール、
うん、
この3人の女、うん、女性たちのこの笑顔ね、
うん、
まあたまらないですよ、
まあ、フランシーヌ人形もやっぱりいい味出してたけどな、
あ、そうですね、
あ、
赤ちゃん赤ちゃんみたいな、うん、なんていい響きなんでしょうって言ってね
ベロベロバーって言ってな、
あれね、あ、泣けたわ、
そうやな、子も泣けたな、うん、
子守歌歌いながらアクアウィーターに溶けていくんすよ、
う
ん、
そうそう、なんていい気持ちって言って、
うん、いやもうたまらんで、
うん、
いやーすごいなほんまに、
うん、
いやでもほんまあのね、バイジンは、
うん、
なんでそんなことになってしまったのかない
やーなんかうまいこといかんな、
うん、やっぱなんでしょうね、変にできてしまったからでしょうね、あらゆることが、
うーん、
普通はだって彼女を奪いたいと思っても、うん、あれいろんな要素で諦めてしまって、
うん、
まあ、いろんな人に相談したりすることによって、
うん、
まあ、どんどん理性的に彼女を諦めていけるじゃないですか、
うんうんうん、
でもやっぱ科学力もあるし体力もあるし、
うん
うん、まあ言ったらもうその、 あの人をね殺せるぐらいのオートマータを作り出せるような頭脳ですから、
うん、
やっぱ全部やれてしまったのもまたあのあいつの悲しいところですよね。
まあまあやっぱ性格的にそんななんか一個の学問突き詰めるようなやつやから、もともと偏った人間なんやろうとは思うけどな。だからこうやっぱ、ね、融通がうまいことは聞かんかったというか、
やっぱね突き抜ける人って、
うん、
やっぱ不可能な可能性が浮かんだら普通手止めるし諦めたりするじゃないですか、
うんうん、
やっぱそういうのが浮かばへんからこそ、
うん、
まあ錬金術に関してはすごい突き詰めれたけど、
うん、
やっぱ人間関係っていうところでやっぱダメだったんでしょうね。
うん。だからそれを叶えようと思ったら兄貴から離れんと、叶えられへんかったからもうさらうしか、さらって消えるしかなかったやろうな。
そうですね。
ああ。
いやー、悲しいな。
ね、どんどんこじれていって。
うん。またフランシーヌも自殺して、
いやそこも悲しかったな。
悲しかったけどフランシーヌはどうやって火つけたんやろ。
火種か、
火種、火種問題。
あ
フランシーヌの小屋火種問題。
ほんまやな、
うん、ちょっと気になるところですけどもね。
うーん、まあそこら辺でもう一個俺ちょっと気になるところあって
出ました。いやちょうど1時間過ぎたあたりからあら探しが我慢できへんくな。
いや2人とも、でも多分俺も あともう一個は言いたいやつあるかな。
あなるほどね。
あまあ、どうぞどうぞ。これはあの
はいはい、
最あのフランシーノが死んでその後バイジンが、
はい、
バイジンがフランシーノ人形を作るやん。
はいはい、あー
で、その後、なんか、井戸の周りで、
はいはい。
あの、バイジンとフランシーノ人形と、うん、ドットーレたちがこう踊ったりとかして。
はいはいはいはい。
で、おるところをなんかルシールが一回目撃したみたいな。
うん、 うん、 うん、うん。
ある夜目撃したのよ、みたいな。で、井戸からは赤い光がぽーっと出てて、みたいな。
はいはいはいはい。
で、まあ、その、まあ、あと、まあ、みんながゾノハ病になって村が滅ぶやんか。
はいはいはい。
で、その後、バイインが来て、
うん。
井戸に柔らかい石投げるやんか。
投げますね。
でももうすでにその井戸ってアクアウィタイなやつよ。
まあまあ、そうですね。
うん。
うん。その辺はちょっとね。
うん。すでにもうアクアウィタイの井戸がもう出来上がってる状態に、また入れたらなんかどう、なんかちょっとややこしくならんのかなっていう。
てか最初にあったアクアウィタエは、
うんうん、
何のためのアクアウィタエなんですかね。
あの
フランシーノを動かすため。
そうそう、フランシーノ人形に体液として。
あ、その井戸で作ったんや。
うん、と思うけど。
で も, でも
と思うで。
うん、うん、その時に柔らかい石使ってるんですよね。
うんうーん、まあ、回収したんかな。
あ、なるほど。
うん。
一個使い切ってはないという。
うん、でも回収して、
うん、
で、その後、バイジンは、何十年もかけて一回中国のふるさと帰って、
うんうん、そうそうそう、その時ね。
うん、湧き水にアクア、あの、柔らかい石入れんねんけど、そこもまた保存方法の問題が出てくるね。
いや、そうなんですよね。
うん、
だから、作り手の二人だけが知ってる保存方法があるのか。
いや、だからそれもな、思ったんやけど、そう、うん、その可能性が高いかなとも思ったけど、
うん。
でも、まあ、ルシールがなんか、その柔らかい石の製造方法については、
うん、
記憶がおぼろげで分かれへんみたいなことを言うてたんや。記憶は引き継がれるけど。
うんうんうん。
で、まあ、製造方法は分かれへん。
うん。
でも、子供の体に保存するっていう方法は知ってんねん。
そうですね。
うん。
うん。なぜかね。
うん。じゃあ、それ知ってんねやったら、子供の体に埋めんでも分かる保存方法も記憶で残ってるべきやん。
いや、まあ、でも、それに関しては、
うん、
まあ、なんとなく理解というかね、
うん、
できるんですけど、
うん、
僕がもっと言いたいのは、
うん、
バイジン 柔らかい石の作り方忘れる問題ですね。
あ、ほんまやな。
うん。
いや、いやいや、でもそこに関しては俺逆に理解できるわ。
あ、そうなんやね。
うん。だってあの時はもう必死やったから。
まあまあそうっすね。
うん。がむしゃらにもうなんかもメモにも残さず試して試してみたいな。
世界中の人にその羽をばらまいて、自分宇宙ステーションで一生暮らすみたいなほど必死になってんのにね、なんでそこまで必死になられへんかったんかっていう話ですよね。
え、何に関して？
いや、その柔らかい石作りにもっと専念し続けなはれやって思う。
な、結構100年以上あったもんな。
いや、ありましたよ。何しとんねんって。
ほんまやな、そこは諦めんねんな。
そうですね。諦めたんですよ、謎に。
謎に諦めたよな。
うん。
諦めても記憶のダウンロード方法とかばっかり考えとってんな。
そうそうそうそう。
あ、
やっぱずるいこと考えたんですよ、やっぱね。
そうか、
もう疲れたみたいな。
正攻法で攻めるのはもうなんか、
そうそう、
嫌やったんかな。
ありもんでやろうみたいな。
ああ、
うん。
まあそっちの方が楽しさとかもあるし。
そうですね。
ああ、
うん。いやー、じゃあ、タイガさん、
う
ん、合図の時に、ほう、まあ、言うてた、爆球したとおっしゃられてましたけども、
はい、はい、はいはいはい。
このカラクリサーカスに関して、タイガ爆球エピソードっていうのは何かありますかね？
爆球したとこ。
うん、まあ、まあ、別に1個、2個、何個でもいいんですけど。
まあ、でももう、何個か言ったんちゃうんかな。
そう、何個か言うてますね、もう。
うん。あと、どこあったっけな。一番最初。でもやっぱパッと出てくるのはほんまに、うん、フランシーの人形が井戸で死んでいくとこと、
うん。
まあ、コロンビーヌ死んだとこと、
はいはいはいはい。
あと、どこやったっけな。俺はギーが死んだところも、
ああ、
来たかな。
僕は自分の役割に気づいたんだっていうとこね。
そうそうそうそう。いや、ギーもなかなか、あんな感じやけど、自己犠牲の強い人生を歩んできてるから。
そうですね。
あ、
まあ、やっぱりその、ね、やっぱ第二のというか、
うん、
まあ、心のママンのアンジェリーナを見てきてますからね。最後のもうね、見開きのね、ページすごいっすよね。
見開きのページ？
見開き両面使ったページ。
あったっけ、ギーの？
幸せにおなり
っていう。ああ、そこな、イメージの。
イメージの。
結婚式場。
たまんないっすよ。
セリフが無粋だったかいっていうな。
いや、ほんまに。
うん、
いやー、めちゃめちゃ良かったな、そこは。うん、
そう。D もやっぱ最初全然、まあなんかようわからんキャラやなって感じやったけど。
うん、うんうん。
っていうかまあ、別に白金やし、
うん、
あんな感じで別にいいキャラやったのに、
うんうんうん。
アンジェリーナ編でこう過去がめっちゃ掘り下げられて。
そうですね。
うん。
もう言ったらエレオノールは生まれた時から知ってる。
うん。
ね。
うん。いや、そこを繋がった時、うん、俺なんか、ワクワクしたな。
うん。
うん。
なんかね。
うん。
まあ。
みんなで、こう、エレオノールを、うん、まあ、庄司もそうやけど、
うん。
守ろうとして。
はいはいはい。
育ててきたのに、やっぱうまいこといかんのやなっていうな。
そうですね。
あ、
そうやな。結局、みんなやっぱ犠牲になって、
うん、
なるみと、ね、うん、白金、まゆだエレオノールの幸せのね、
うん、
ために頑張ったっていうところですよね。うん、
勝るわいって感じやけどな。
いや、ほんまやで。
いや、ほんま、でも正直、勝るが一番かわいそうかもしれへんけどな。
いや、なんか俺、そこはなんていうんやろ、認めてほしくなかったというか、
うん、
別の感情であってほしかったな。いや、でもやっぱそうなんかっていうのが、やっぱり、うん、マサルもエレオノールを愛してしまってたってことですよね。
そうやねんな。やっぱ大人の頭あるから。
そう、いや、そこなんですよね。
ああ、辛い。コナンと一緒。
あ、そう。コナン以上やってる。200年分ぐらいあんねんから。
そうやな。
うん。いや、でもやっぱ、その、なんて言うんでしょう。やっぱりバイジン、
うん、
フェイスレスの過
去、ディーメンストル
の、そう、ディーメンストルの過去の絶叫ですよね。お兄ちゃんに対する。
うん、
僕が先に好きになったから、横から撮るなんてダメだよ。うんうんうん、っていう言葉を、
うん、
最終巻宇宙の上で、
うん、
ディーメンストルが、うん、なぜお前は奪わなかったんだエレオノールをナルミからって言われた時に、
うん、
最初に白金を好きになったのはナルミ兄ちゃんなんだよと、
逆のことをな、
それを言うんですよね。だからなんかそう、だからマサル個人の思考回路とか意識っていうのは、
うん、
まあ悲しいかな、存在しないという、
うん、いや、
そして、うん、
ほんま、あんなん、正直、人格分裂してもおかしくないぐらいショッキングなこと起こってるで。
いや、そうですよね。まあ、ショッキングな顔よくしてましたしね、マサルは。
そうそうや。もう、いや、
目真っ白な。
マサルの顔じゃない時いっぱいあったもんな。
ありましたね。目真っ白になってね。いや、よう乗り越えてるわ。
11歳やで。
いや、そうですよ。
11歳の時何してたん、
ね、?11 歳の時なんかもう、なんでしょうね、鉄棒にチンチンこすりつけるぐらいしかしてないんじゃないですかね。
いや、そうやろ。俺も女子にチンコ見して笑ったりしとったで。
うん、爆笑じゃないんでしょ、だから。ニヤニヤとか。
男子が爆笑。
いや、ほんま、そのレベルっすよ。
うん、ほんまに。
やのにね。
うん。
マサルは。
ほんまやで。
ねえ、戦闘からクリマリオネットを使って戦ったかと思えば。
ああ。
ねえ、日本刀を振り回して。
はいはい。三浦流な。
三浦流、
吹きの太刀とかな。
すごいよな、めっちゃかっこいいよな。
そうやな。
転びとかね。
弾頭の太刀とか。
そして愛した女をお兄ちゃんに譲り、
うん、
宇宙に一人で上がり、
うん、
世界を救い。
で、女にはモテモテないで。
女にはモテてるけど、でもどこか悲しい。
好きやし。
そうですよ。
タランダリゼロって立花も好きやし。
いやいや、スケールがちゃうわ。無理無理。いやでもね、
うん、
僕リーゼ結構好きで、
うん、
あのリーゼがその獣に対して、
はい、
ステップバックって大きい声で言
う
時のあのチャームアイ、
はいはい、マガンね、
なんか僕マガン、
うん、
あの目見たら泣きそうなんですよね、なんか、
あ、そうなんや、
やっぱその漫画の中の猛獣たちもビリビリってなってるし、
うんうんうんうん、
僕もビリビリってなってるんですよね、
あ、
僕の中の獣がやっぱり、
はいはい、
この人に従わなあかんって思わされる。
ああ、ステップバックしてまうんや。
ステップバックしてしまいましたね。
あ、
寝転がりながら満喫で呼んでても、ちょっとスクッとこう、ちょっと立ち上がりましたね。
あまあ、あれもかなり気合い入れて毎回書いてるよな。
やっぱね、もうあの、その別にね、うん、作品の中でこの目をしたら、
うん、
猛獣たちがその、従うっていう設定だけで別に行く漫画もありますけど、
うんうんうん、
もう読んでるこっちまでステップバックしてしまうような目を描いてしまうっていう、
うん
う
ん、
あの気迫、
うん、
すごいなと思いましたね。
絶対あっこう目の部分だけアップで別で描いてるよな、いつも。
いや、絶対そうですね。でね、
うん、
で僕リーゼ好きで、
うん、
結構マサルとうまいこと言ってほしいとかね、
うんうんうん、
ちょっとそのまあ、最後の方で、
うん、
動物園一緒に行くって約束するシーンとかね。
うんうんうん、
マサルが宇宙に行く前
の。シャトルの、うんうん、
あ、好きなんですけど。
ヘイマが連れて行ってな。
そうそうそう。
うん、
好きなんですけど、
うん、
女の一番最後のリーゼ登場のシーン。
うん、
ね、
うん。
まあ言ったら、まあみんなちょっと成長していますみたいな感じで描かれてる。
ああ、ほんまの最後のところの。
そうそうそう。はいはい、言ったらヘイマも大きくなっていますと。
うんうんうん、
ね。みんなこう子供の体から大人の体になっていて、
うん、
でパッてリーゼ出てくるじゃないですか、
うん、
なんかあのなんて言うんでしょうね、パーフェクトガンダムみたいな、なんなんでしょうね、
何何？何
やろうな、普通のガンダムが出てくると思ったら、うん、サイコガンダム出てきたみたいな、なんか、迫力というか。
ほんま？
うん。リーゼ、でかないみたいな。
いやいや、でもそら、でかいやろ。
だからあんまでかくなってほしくなかった。
あー。まあまあまあ、すごい大人のお姉さんになってるよな。
いや、そうですよ。なんかちょっと寂しかったな。
うん、まあまあ、でもあれから6年後やから、リーゼ20歳ぐらいか。
いやー、そうですね。
うん、14歳から20歳になったわけや。
あれで20歳か、
うん。
まだまだ人生楽しめますね。
そうやな。
20歳やったら。
うん。ヘーマとかリョーコが18歳やな。
そうですね。
うん。
いやもうヘイマとリョウコはもう楽しくねお付き合いしていただいてね、
うん、そうやな、もうあっこはもうそれ確定ラインよな、
もうちゃんと幸せになってほしいな、
うん、
うん、いや僕今回のそのお話ね、まあタイガーさんと喋ってますけど、
うん、
まあ、その他まだ登場していないキャラで、
はい、
もう本当に散り際が好きなキャラクターがいるんですけど、
はいはいはい、
ジョージーですよね。
あージョージラロッシュ、
ジョージラロッシュ、
あ
ー一番最初に出てきた白金王、
うん、
あいつの死に際がもうたまんなかったですね。
まああいつほんまにこう徐々に良くなっていったよな。
いやそうそう、いい感じに育っていったというか、う
ん、育ってほんま育っていったな、あのキャラはな、
うん、
あ
ね、
うん、
一番最初すごかったじゃないですか、
うんうんうん、
ゾナハブ用の子供に対して
もういかにもなキャラやったな。
そうそう、
うん、
早く行っちまえよみたいな、
いやーな、
人の役に立ってから死ねみたいな、
うん、いやっていうかほんま最初の時はもうあれっきりでもええぐらいのキャラやったよな。
そうですよね、
うん、あそれがもう何回も出てくる来て良くなっていったな、うん、
やっぱその足花との出会いも大きいでしょうね、うん
うん、そうやな、
うん、でなんかね、そのジョージが死んだ時の足花のリアクションのクールさ、
うん、クールやったな、
信じまったら、
死んじまいやがったかみたいな、
うん、かっこよかったっすよね、
あ、
うん、
まあ私は老けさせてもらいやすけどみたいな感じで、
そうそうそう、あんた俺にどけって言ったんだよっつってね、
あパンタローネが来んね、
うん、そうそうそうそう、あそうパンタローネの僕一番好きなシーンがあるんですけど、
うん、
まあ、パンタローネが足花に敗れました。
うん。
それで、その後にその、法然じいさん。
うん。法案。
まあ、法案じいさん。うん、ドナリンじじいですけど。
うん、う
ん。じじいが、ね、なんか、お前もいつか仲間地サーカスに来んかみたいな。
うん。
うちのサーカスに来んかみたいな話をちょっとする。
法案もな、ええー、ねんな。
ええー、味出してますわ。ほんで最後の戦いに行くためのね、
うん、
あの機関車の中で、
うん、
敵を倒すためにアルレッキーノとパンタローネが窓から飛び出していくんですけど、
うん、
その前に法案と、
うん、
お前がアメリカで俺に言ってくれた言葉を覚えてるかって言うね、
うん、
でまたいつでもサーカス やろうなみたいな法案が言うて、
うんうん、お前もサーカスに来るかよかやんな。
そうそうそう、ほんでお前の芸やったら完璧やと、
ああ
みんな楽しんでくれるわって言ったら、
うん、
歌もって言うんですよね、うん、歌も得意なんだって言ってね、
うんうん、
そしてこう飛び出していくあの背中というか横顔というか、
うん、そうやな、
もうたまんないですね、うん、
あの後のアルレッキーノもええけどな、
あーそうですね、
小鳥のホリモンを孫の涼子に渡しといてくれって言って、はいはい、
うん、
でこれを渡したらまたあいつの笑顔が見れるかもと思って作ってみたんやけど、 その顔は法案、うん、お前が見ておいてくれって。
うわーもうたまらんわなんて生かしているんだろう、
うん、
ああかわいそうドットーレ
ドットーレ銀の涙流しながら死んでいったからな、
かわいそうにフランシーの人形なんてもういないのに。
そうやな。
しかも帽子脱いだらなんかもうただの角刈りのおっさんみたいな感
じ。そうそう、寿司屋みたいな髪型やったよな。
そうそう、いらっしゃい。
帽子でザクーンって切ってな。
ね。うん。 いやねまあパンタローネもアルレッキーノもルシールたちからしたらね、
うん、
ね絶対に許せないですけどね。
まあまあまあまあまあな、
うん、人形の、うん、肉塊を固めた大玉を転がしたりとかみんなが逃げ込んだ教会を燃やしたり
人間の死体をつなぎ合わした縄を渡ったり
コロンビーヌちゃん
コロンビーヌその上で踊りながら渡っとったね。
いやもうやばいって。でもあいつらの価値観で言うと別に悪いことしてる気はないんですね、
う
ん、
そう、それがまあ滑稽で面白いだろうと。
そうそうそうそうねえ、うん、いやーもうたまらんわカラクリサーカスは。
あそうそう、俺がじゃああと一個、
はいはいはい、
ここおかしいよっていうとここれ実はね、
はいはいはい、
一巻の一話目やね。
えめっちゃ最初やん。
そう、
うん、
あれこれ何っていうとこが実はあって、
はいはい、
ほんまに最初マサルくんが逃げてんねんけど、
はいはいはい、
追いかけてくるやつがおんねんけど、
うん、うんうんうん、
それってまあスーツ着たマサル
追いかけ、オートマータ、
そうやねオートマータやね
ん。
うん、いやいや
オートマータ、
なんでオートマータな。いや、まだ出てきてへんから。
ほんまや。
うん。
ほんまや。
オートマータやね。しかも、足花が、なんか俺のデクを3体壊しやがって、みたいな、
うん。あ、言いましたね。
うん。
うん。
デクっていう、黒ヶ村さんのオートマータみたいな。いやいや、
あれ？
そこちょっと何？みたいな。
フランシーヌ様がお作りになられた疑似体液がないのに？
そう。黒ヶ村はカラクリのみで。
ほんまやね。
自律的にマサルを追いかける人形を作り上げてて。
うわ、それはもうマジで2週読まなわからんやつですね。うわ、それでもすごい発見ですわ。
うん。いや、でも俺はこれ、まあ、今回カラクリかサーカス読む3、4回目ぐらいやけど、今回初めて気づいたわ。う
ん、確かにそれは2週でも無理かもね、
うん、あれと思って。だ1巻目って普通やっぱりちょっとまだふわっとしてるから、
うん、うんうん、
あんまりそういうミスに気づかんけど、
確かに
ちょっともう 3,4 回目やったらだいぶ余裕が出てきてるから
ますね、
うん、ちょっと細部見たろうぐらいの感じで読んでしまったらあれと思って
ぶっ殺し組製の
そう、オートマーターが追いかけてる、もう
でも、オートマータっていう言葉出てきてましたよね、なんか。
オートマータっていう言葉最初出てきてたっけ？
なんか、白金が説明してませんでした？
あー。じゃあ、設定としてはもうすでにやっぱあったんかな？
なんか、もともとだからあれなんちゃいます？その、自動で動く人形と、人形、
うん、
人間が動かすマリオネットが戦うみたいなプロットはあったんじゃないですか？
ただまあそれが誰のものかっていうのは決まってなかったのかな。
そうでしょうね、
うん、
うんうん、
いやだってもうこれ今まあ一巻俺今見てんねんけど、
うん、
マサルが追いかけられててナルミ兄ちゃんに助け求めて、
はいはいはい、
ナルミがその追いかけてきたやつをボーンって殴んねん、
うん、
そしたら首が変な方向に曲がってキキキってこうやって、
うん、
動いて肩が外れたりとかして、
はいはいはいはい、
明らかに操り人形とかではないし、もう
完璧オートマータ
ですね。完璧オートマータこれ。
うん。まあなんかどうなんでしょうね。それを誰かが用意したんですかね。誰やろ。
そうやね。そう
や、ね。誰でしょう。そのオートマータを配給したのは。
まあまあここはね。まあまあ、うん、ほんまに一巻の一話やから。
そうやね。
あ
では、もう、二巻の、マサルがマサルになるシーンあるじゃないですか。
うんうんうん。
今までの自分を断ち切って強くなるシーン。
はいはいはい。
まあ言うたらもうね、後々よく、出会う人たちに突っ込まれる体中の傷がついた事件。
うん、上から飛び降りたところやな。
上から飛び降りるとき、
うん、
マサルが、心の中でありえないことをつぶやくんですけど、
はい、
木に落ちればなんとかなる いや、無理やって。
あれ、15階ぐらいは高さ的にあるよな。
いや、全然ありますよ。
な
あ。あの、僕、この間、うん、あのディズニーシー初めて行きまして。
はいはいはい。
で、ディズニーシーの、まあ、一番の、
うん、
まあ、有名な乗り物。
はいはい。ああ、怖いやつや。
はい、怖いやつ。
うんうん、
高いところから
落ちるやつ、ね。タワーオブテラー。
いやいやいや、
もう。あ、じゃない。あ、そうなんや。はい、何それ。
なんかね、あれ、なんていう名前でしたっけね。なんか、なんか、うん、まあまあ、その、簡単に言うと、
うん、
あの、USJ で言うとこのジュラシックパーク。
ほう。
また、急流滑りですわ。
あ、そうなんや。
はい。
へえ。
まあ、普通にずっと、なんの、なんていうんですか、怖いこともなく、ずっとちょっとずつちょっとずつ登っていって、最後にバンって一回落ちるっていう、ジェットコースタータイプの乗り物なんですけど、
うん
うん、はいはい。それね、
うん、
あの、ディズニーシーンのアトラクションって基本的にね、
うん、
あの、演出がし、あの、暗闇演出なんですよ。あの、今どうなってるかわからないけど、ぐるぐる動いてるっていうか怖いみたいな感じなんですね。
はあはあはあ、それはディズニーをディスってるということでいい？
うん、いや、違いますけども。
あ、違う。
あの、いやいや、あの、的確にディズニーシーンの演出を、うん、あの、分析しているって言っていただけたら嬉しいんですけど。
あ、オッケーオッケー。あ、そうやな。安易に言ったら死ぬもんな。
やめろやめろ。消される消される。
そうやな。
いや、そう。あの、ね、まあ、その暗闇演出が結構多いんですけどね。
うん、
で、その、あ、センターオブジアースっていう乗り物なんですけど、ね。
ああ、はあはあはあ。映画かもしたよな、確か。
そうそうそう、そう。で、それって、まあ、ずっとガッタンガッタンガッタンって登っていって、
うん、
最後に一瞬だけ夜景が見えるんですよ。
うん。
で、夜景が一瞬見えたなと思ったら、また暗闇の中にガーンと落ちていくってめっちゃ怖いアトラクション
なんですよ。うわ、俺もう考えただけで乗りたないわ、もう。
うん。で、それがどこにあるかというと、ディズニーシー館、園内のど真ん中に火山が立ってるんですよね。
うん。
大きい火山。
うん。
その頂上から降りる。いわば、ディズニーシーの中で一番高いところなんですよね。で、あの、マサルが飛び降りたとこの絵を見た限り、
うん。
それぐらいは軽くありますね。
あいつだって落ちながら、うん、なんとか木の枝を掴むんだとか言っとったよな。バカがよ。無理に決まってんじゃんよ。
ほんまやでな。いやー、もうすごいな。あの、バナナマンの設楽さんと、
うん、
ダウンタウンの松本さんと、
うん、
小池栄子がやってる番組に出てほしいですね、
まさに。クレイジージャーニーな。
クレイジージャーニー。
いや、別にジャーニーっていうか、もうただクレイジーやからな。別にジャーニーなわけじゃないから、マサルは。
いや、ジャーニーしてますやんか。
まあ、ジャーニーはしてるけど。何かそういう
最後宇宙行ってますからね。
まあまあまあなあ、11歳であれは確かにすごいけど、うん、
ジャーニーですよ。もう時代飛び越えて心のジャーニーまでしてますから、ね、
そうやな、いろんな人の心を、うん、
そうですよ。
っていうか、マサルがすごい頭いいとかいう設定って突然出てきえへんかった？
あの黒ヶ村でね。
うん、やし、まあ序盤のところでもそうやけど、
うん、
僕は一回見たことは忘れないんだみたいな。
あ、その白金がアルルカンを操ってるのを見て。
そうそうそうそう。あれもなんか 2,、はいはい、2、3巻で突然、
うん、
何の前触れもなく言い始めたよな。
しかもなんかマサル、
うん、
お母さんと住んでたなんかアパートみたいなのあるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、言うたら貧乏暮らししてたみたいなノリじゃないですか、
うんうんうん、
やのにすごい学校の特進クラスみたいなのに行ってたみたいな。
そうそうそう、黒ヶ村編でそれが明らかになっとったよな。
ねえ、
うん、なんか小学校2年生でなんか大学入れるレベルのなんちゃらみたいな、
う
ん、
いや、そうそうそうそう、すごいですよね、うん、いや、でもあのほら名言というか、あのね、
うん、
黒ヶ村でのマサルの名言、まあいろいろありますけども、
うん、
進化の反対は何だろうっていう言葉ね。
ああ、はいはいはい。無変化っていう。
いいですよね、あれね。
うんうんうん、
当時大学生の時にグッときましたね。
ああ、まあね、
うん。
確かに俺もそんなこと思った気するな。
うん。なんかあれを見たことで、いや、だから僕結構人生にすごい影響を与えてるかなって思いましたね、カラクリサーカスが。
ああ。
一歩踏み出す勇気というか。
うんうんうん。
なんて言うんでしょう、その、なんか、とか、
うん、
あの、いろんなとこに行って、
うん、
その自分が変わっていくというかね、
うん、
まあ言ったら、大学時代はこんなキャラクターでとか、
うん、
高校時代はこんなキャラクターでって、
うん、
でも結局それって環境と一緒に持った人たちの中で導き出された自分の立ち位置であり、
まあまあまあ、それはね、そうやわ、絶対。
人格だったと思うんですけど、
うん、
やっぱどうしてもなんかその、しがみつくじゃないですけど、
うん、
俺はこういう人間なんだ、みたいなの、うん、変わるのこっぱずかしいみたいなってあったんですけど、
うんうんうん、
やっぱあれを見ることでちょっとこう、なんて言うんでしょうね、やっぱ無変化よりは、変化していくことが、
うん、
やっぱ、いい人生をこう、歩んでいける、なんか一個一つの、なんかこう、技なんだっていうことが分かったなと思って。
うん。
うん。まあ、本当に学びがね、多かったなと。
そうやな。藤田さんの気持ちなんかな。常に変わっていかなあかんなっていう。
ああ、なるほどね。特に漫画家とかはね、やっぱ柔軟な、ね、読む人がいるわけですからね。
うん。
意固地になってたらあかんという。
うん。
でも変わるだけじゃなくね、なんか変化したところでも自分なりのというか、
うん、
うん、
いやだから藤田和弘のさっきの漫弁を見とったときに、
はいはいはい、
書き方もほんまにもう、多分もういろいろ試した結果なんやと思うけど、
うん、
あの人途中で割り箸で絵描いたりとかすんねん。
え？
割り箸にインクつけて、
え？
それで描いたりすんねんか。
すご。
うん。だたまになんか、すごい、筆で描いたような。
あ、あります、あります。
シルエット、ほぼなんかシルエットだけみたいな、絵とかあるやん、結構。危機迫る。
危機迫った。
そうそうそうそう。うん、ああいうのとか結構な、多分割り箸とかで描いたりしてると思うで。
うわぁ、やっぱすごいなやっぱ、囚われんとやってはんねや。
う
ん、
そうそう。だ一番なんちゅうんかな、雰囲気が出る描き方、どんなやろっていろいろ試したんやろな。
まあだからその刻みつけるようにっていうことですよね。
うん。だ気持ちをほんまに一番乗る書き方って何なんやろっていうのを多分いろいろ試してないと思うわ。修正器いっぱい使うのも多分そうやろし。
そうですね。
うん。とりあえず書こうみたいな感じ。
うん。いや、すごいよな
ぁ。
で、それでいて最後のその、最後の方のページのなんかね、
うん、
あの、書いてる、なんていうんですかね、オフ。
うん、
なんて言うんでしょうね。なんか、あの、アシスタントさんとのやりとりと。ね、
うん、
ああいうのもちゃんと楽しく書いてて。
うん、
まあ、こっちが楽しくという意味ですけど。
うん。
うん、書かれてて、ほんまにすごいなと思いましたね、
うん。
うん。
ギャグっぽくな。
そうそうそう。
うん、
やっぱ愛がすごいよな。
うん。だからなんか、うん、その、書く作業場は、
うん、
まあ、結構、まあ、もちろん漫画家によってそれぞれなんやけど、
うん、
まあ、独立した部屋を持ってて、アシスタントとは別の部屋とかいう人もおるし、
はいはいはい、
同じ部屋やけど、自分のテーブルは、まあ、独立して別であるとか、いう人もいっぱいおるけど、うんはいはい、藤田和弘は、
うん、
もう、アシスタントと机付き合わして、
うん、
全部くっつけた机で横並びで一緒に書いてんねやんか。
ああ、そうなんや。
うん。で、
ま、うん。
部屋に貼ってんのが無口禁止って書いてあんねん。
はあ。
絶対に、藤田和弘がなんか喋ったら、
うん。
喋りかけたりとかしたら全員がそれに答えなあかんねん。どんな作業中でも。
もうだから、なんていうんやろ、感情オフって書かれへんようにというかね。
うん。うんうん
いや、いいわ、そういうのもなんか。
うん。だからなんかやっぱ、ああ、もう、ぽいなと思うわ、作品とか読んでたら。
もう、その、なんて言うんでしょう、藤田さんのその現場自体がもう、中町サーカス的な。
うん、ああ、でもな、そうかもしれへんな。
ねえ。
うん。
ノリがあるんでしょうね。
うん。コミュニケーションをちゃんともう、取ろうぜっていうふうに黙ってんと、うん。
そうやね。
うん。
うん。みんなでやろうと。
そう。なんか、藤田和弘のエッセイみたいなのも俺持ってて。
はいはいはい。
でそういうのとかも、やっぱアシスタントとかが初めて来た時とかは、
うん、
もう好きな映画何とか、
あ、はい、はいはいはい。
君が好きやと思うものって何とか。
うん。
めっちゃ聞くねんて。じゃないと、その人の好きなのが見えないと、どういう人間か分かれへんから。
そうですよね。
あ、だそういうコミュニケーションはめっちゃ積極的に取るっていうのがもうルールになってるらしい。うん、
いや、なんかイメージですけどね。やっぱり漫画のアシスタントなんて、
うん、
ねえ、なんか、こう、ひどい扱いというか、
うん、
まあ、下っ端なんて、そのね、軽んじられてというか、
うんうんうん
うん、ひどい扱い受けてるイメージありますけど、
うん、
なんか、あったかい人なんでしょうね。
うん
うん、
そうなんやろな。
せやな。まあまあ、なんか、むちゃくちゃも言いそうですけどね。
そうそうそう。結構多分な、わからんけど、印象的には怒ったら俺めっちゃ怖いと思う。
いや、絶対そうでしょ。
うん。多分、ちゃんとしたこと、バーン、バシーン言ってくると思うで。
そうですよね。
うん。
それぐらい怒れないと多分、あんな漫画描けない、
ね。そうそうそうそう。怒るときほんま怒るんやと思うわ。
もうなんか、間違ってるとかじゃなくて、自分の今思った美学をバーンっていう、迷いのなさ。
うん、だってあの、藤田和弘の弟子に、ライク誠がおんねんけど、
うん、うんうんうん。
ガッシュとか書いてる。
はいはいはい。
ライク誠もめちゃくちゃ熱い人やね。
まあ、だって似てますもんね、その、ギャグと本気の幅が。
うん、そうやな。うん、もう、ライクマこともな、よう編集と喧嘩して問題なってたりとか、
うんうん、
あとなんかもう作業が忙しくて、ギリギリの時なんかミスしたらしいね。う
ん、はいはいはい。
その時に、うわーって言って、バーン机殴って、
うん、
手から骨突き破るぐらい骨折したらしいね。
やばすごいな、自分の右手ザケルしても
う
たんですね。
そうそうそう。だから、ま、師匠なら師匠やし、もう弟子もそれぐらい熱いやつがしばらく支えとったらしいわ。
なるほどね。
あ、
まあなんかほんまにその場にいたらめちゃめちゃ怖いんやろうけど、
いやー、ね、怖いやろな。俺やっぱそんな真剣さって俺ないから、
うん、
俺はほんま足踏み入れられへん現場やなと思うわ。
はいね。
あ、
まあでもエピソードだけ聞いてるとなんか微笑ましいというか、
うん、
腕か、あの、手から骨出るとかね。漫画のコマみたいに想像しちゃいます
よ、ね。そうやな。多分死ぬほど痛かったやろ、今日な。
いやいや、そりゃそうでしょ。やっぱ、なんか、やっぱ傷ついた、それは藤田さんにも言えますし、あの、ガッシュの人にも言えますけど、
うん、
ボロボロになった人が、うん、普通の漫画の倍ぐらいボロボロになってますもんね。
うん、
うん、なんか、すごいわ。
うん、いや、 やっぱこれ、こういうな、やっぱり、
うん、
作者、前も言ったけど、この作者が見える作品。
うん、うん、うん。
ってやっぱり、すごい残るよな。
まあ、残りますね。
やっぱ話しててなんか弾むし。
いや、そうそう、なんかやっぱ、なんていうんですかね、魂が伝わってるから、
うん、
なんか喋ることパッて思いつかんくても、
うん、
笑顔で入れるというか、
うん、まあ、何かしら言うことあるもんな。
うん、いや、ありますよ、もう、まだまだありますよ、だって。ね。
いやー、カラクリサーカス、いや、パワーいったな、全部読むの。
いや、めちゃくちゃパワーいったわ。
うーん、
もう漫画喫茶行きまくったけども、1万ぐらい使ったな。
つこたな。
つこたわ。全巻セットを古本で買えばよかった。
ほう、普通にその方が安ついたな。
ね、
だって普通に俺アマゾンで見た時点で8000円とかやったから。
そうそう、ずっと持ってられるしね。
うん。
いや、だから今後これぐらいのね、ボリュームがある漫画があれば、
うん、
あの、もう買ってしまおうと思いますわ。
そうやね。
うん。
まあ、いやー。1万は結構いったな。
ちょっといきましたね。
うん、あれ、どうなん？なんかその漫画の。
はいはい。
電子書籍の定額制とか。
いや、あれもね。
微妙っすね。
いや、この間、そのタイガさんが言うてくれはって、
うんうんうんう
うん、まあ僕もちょっと調べたんですけど、うん、なんかね、完全に定額で読み放題っていうのがまた少なくてですね。
あーはーはーはー。
ポイント制なんですよ。
うん。
で、なんかね、月額、まあ全然わかんなくて適当に言いますけど、
うん、
例えば月額500円やとしたら、うん、300ポイントは読み放題です、みたいな。
はあ、はあははあ、
それで、なんかね、1話。
読み放題ちゃうやん。
そうなんですよ。で、1話30ポイントぐらい使うみたいな。
はあ、読み放題ちゃうやん。
10話ぐらいしか読まれへん、みたいな。
はあ、
まあ、でも多分そう、今言ったのはちょっとその、厳しいところで、
うんうんうんうん、
厳しくないところでも、でも、普通になんか、月額500円で、何百ポイント持ってて、
うん、
一巻何十ポイントとか、
うんうんうん、
結局その本間の読み放題っていうのが全然ない上に、
うん、
あのこう電子版で購入するとなると、
うん、
普通のコミックス新刊買うよりも高いし、
そうなんかそれ意味わからんよな。
いや謎なんですよね。
いやマジでバカやと思うわ日本の出版社って。
まあでもね、そのなんて言うんでしょう、まあこんなにタダでいろいろ転がってる世の中やから、
うん、
やっぱりその作者にお金を還元するという意味で、
うん、
まあ努力なのかもなとは思いますけど、
いや
にしてももうちょっと
目先しか見てなさすぎやろ。
だから例えば月額3000円でもう日本の漫画全部読み放題とかでいいですよね。
そうそうそう。
なんかね、そういうのがなくてね。
意味わからんな。そりゃ、その漫画村とかだからできんねんで。そんな。
まあまあ、そう、そうやね。
またやってるから、うまいことシステムはよ作らんから。
そうやね。まあだからちょっと今後、もうちょっとね、その、無料読み放題サイトの成長を願います、
う
ん、僕は。
いや、そうやな。
い
や、もっと頑張らな。読まんで、みんな、ほんまに。
そう。で、しかも、
うん、
その、無料で漫画読み放題で、どんどんどんって言うてますけど、
うん、
実際ラインナップとか見ると、
うん、
結構その、抑えてなあかんものがないというか、
はいはいはい。
なんか最近のその、流行ってる漫画とかは、まあまあ、ちらほらあるんですけど、
うん、
でもまあ、全然ないんですよね。からちょっと、まあ、これから、だから10巻、15巻ぐらいやったら満喫2回分ぐらいで読んで、
うん、
で、まあ20巻超えてきたら買おうかなと。っていうちょっとマインドで。
まあまあ、レンタルであれば一番ええわけやんな。
そうですね。
うん、
いや、でも、カラクリサーカス、もうすぐね、映像化、決まってますけど。
アニメかも。
ツタヤもゲオもね、うん、レンタルで置いてなくてですね。
うわぁ。ていうか、こんな、アニメ化できる？
無理だと思うな。
無理やろ。
いやもうだから3巻までにしてほしいな。
3巻まで。
3巻までにして、なるみの腕を抱えたマサルで終わり。
まあ3巻じっくりやったらワンクールいけそうやけどな。
うん、いけそういけそう。いやだからどこまで行くと思います？まあ、ね、アニメは。
どこまで行くっていうのは、
多分最後まで無理と思うね、俺は。
あ、そういうパターンか。俺はなんか、
いやだって
中抜きパターンかなっていう。
あー、中抜きか。
うん、中抜きして最後まで行くんかなって思ってんけど。
じゃあ中町サーカスは全部抜かな。
いや、まあ、そうやな、そこ抜けるな。
ちょっと、抜かな、かなんで。
まあ、アニメからするってなったら、そこら辺ちょっとうまいことテンポ考えんと、
うん。
脚本結構大事よな。
そう。
うん。
あ、でもね、
うん。
まあこれアニメ化というか、
うん。
普通にテレビでやってたアニメではないんですけども、
うんうんうん。
OVA と言われる。
はいはいはいはい。
ね、やつがあるじゃないですか。
うん。
それでね、
うん、
これね、サンデーかチャンピオンかどっちかでやってたと思うんですけど、
うん、
ジャイアントロボっていう、
うん、
漫画がもともとありまして、
はいはい。
はい。で、それをアニメ化した作品が、
うん、
ね、何話あったかな？ 6 話か7話ぐらいあるんですよね。
はぁ、あ、はぁ、あ。
で僕一気に見たんですけど、
うん、
それねほんまにすごくて、
うんうん、
みんなもう知ってますよねみたいな感じで、
う
ん、ほぼクライマックスから始まるんですよね。
え、
すごい。もうキャラの説明なし、うん、
やば。
はい、皆さんおなじみの草間大作ですみたいな。
え、元は原作は何である？
原作漫画っすね。
あ、漫画であんねや。
はいはい。
もうみんな読んできたよなっていう感じで始まる。
まあなんかそのオープニングで、
ああ、
まあロボットアニメによくあるね、
うん、
何年何年何年、何とか団が何とかして世界を何とかして何とかしていった。そしてそこに現れたのが何とか何とかみたいな。
うん、
そして草間大作を中心にこうやって戦いが繰り広げられていくかどうなってしまうのかみたいなところから、
うん、
まあ、どんどんどんどんこうやっていくんですけど。
うん、
で、その漫画、とりあえず、じゃそのアニメを、まあ、とりあえず見終わりまして、
うん、
感想として、
うん、
最高だったんで。
おお、なるほど。
だから逆に最終決戦しか描かないっていうスタイルもありなんではないかっていうところありますね。
いや、でも、カラクリサーカスって、全体通しての心の動きめっちゃ大事やん。
いや、でも、
うん、
ジャイアントロボも、すごい大事で、
うん、
で、例えば、その僕の好きなキャラクターでね、
うん、
タイソーってキャラクターがいるんですよ。
うん、
で、これはなんかその中国の、
うん、
なんか三国志的な時代、
うん、
水滸伝かなんか出てくるキャラクターやったと思うんですけど、
はあ
はあ、その、大層が、
うん、
電気を操る能力者なんですよ。
はいはい。
めっちゃクラシックな中国の三国志みたいな服装なんですけど、能力がすごい
近代的
で、
うん、
その、放電できるんですよね。で、それを使って、なんかまあ、なんていうんですかね、動かなくなった戦艦みたいなのに電気を送ったりとか。
ああ、戦艦動かすぐらいの電気量なん？
多分、いや、ちょっとうる覚えですけど、まあでも、ああ、なんかその、戦艦クラスの、
ああ
、大きな機械を動かすために放電したりとかもするんですよね。
すげえな、エネルみたいやな。
いや、そうそう。
ああ、
で、その、まあ声優さんが、まあ若本さんなんですけど。
ああ、はいはいはい。
若本の
良さ。あ、違うわ。
で、アムロ
セル、セルや。
そう。体操、
あーは
ーはー、めちゃめちゃかっこいいキャラクター、
うんうん、
でそれのライバルみたいなのがいるんですけど、
うん、
これが衝撃のアルベルトっていう、
うん、
でこれ衝撃って何なのかっていうと、衝撃波を手から出せる。
ああ、笑う劇じゃなく、
あ、違いますよ。衝撃を手から出せて、
うん、
その出すときに衝撃って言うんですよ。
ほう、言ってくれんねや。めっちゃ親切なキャラやな。
めっちゃ親切なキャラ。
あ、
で、これの声の人が、まあ、まあ、Gガンダムってご存知ですか？
いやー、ちょっと知らないですね。
まあ、ガンダムの中でも格闘を結構軸に置いて。
あ、見たことあるわ。各国のやつや。まあ、
そう、ドモンカッシュっていう主人公がいて。
はいはいはい。俺、それだけ唯一リアルタイムで見とったわ。
はいはいはい。うん、で、それの師匠の東方不敗っていう人がいるんですけど、
うんうんうん、
最終的にデビルガンダムに乗る。
ほう。
で、その東方不敗の声なんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、もうもちろんその声優陣の豪華さもさることながら、
うん、
まあ、その二人の戦いがあるんですね。
うん、
で、そのアニメの中で、
うん、
その二人が戦うシーンは、
うん、
それ一回きりなんですよ。
はあはあ。
でも、設定上は永遠のライバル的なことなんですよ。
ああ、はあ、なるほどな。
ついに決着をつける、みたいなこと言ってるんですよね。
いきなり。
いきなり。で、それで見てるんですけど、
うん、
見たこともない大層と、衝撃のアルベルトの、これまでのなんか、戦いがこうもう、見てないのに分かるような、最後の戦いで。
それはもう、でも、脚本演出の妙やな。
いや、もうだからすごい、こんなことできんねや思って。
うんうんうんうん、
で、結局最後の一戦というかね、
うん、
パンチの繰り出し合いでこうバーンとこうよくある空中で二人が一撃ずつかわし、やって、
うんうん、
お互い着地するんですけど、
うんうんうん、
大層が死ぬんですよね。腹を打ち抜かれて。
はいはいはいはい、
で、なんでお前力を抜いたみたいな、
うんうんうん。
で、力を抜いてたんですよ。
うん、
したら、すごいその、みんなで戦ってるんですけど、
うん、
大事な機械があるんですよね。その壊されたらまずい機械が。
う
ん、それを守るために体操は本気でやれなかったんですよね。
うん、
で、それで、 俺とのそのなんか因縁の戦いをこんなものを守るためにってアルベルトが言って、
うん、
大層の方パッて見たら、
うん、
大層が未練だぜって言って死んでいくんですけどもうね僕今までの二人のこと全然知らんのに涙止まらんくれて
演出が上手なんやわ、そんなんは。
めちゃめちゃいいあのアニメですから。ま
あ、
なんだったらその手法をぜひ使っていただきたいなというところで。
使っていただきたい、あの、カラクリサーカスね。
カラクリサーカスのことも、全部ぶち込むのが無理なんだったら、中途半端に抽出するより、
うん、もう一点突破で。
一点突破してくださ い, い、うん。
どっかのエピソードをグッと。
そう、
うん。もう俺それやったらもう、黒ヶ村の、あの、過去の黒ヶ村編だけやってくれたらええわ。
そうっすね。
うん。
なんか、カラクリサーカスライジングみたいな感じで、
うん。
うん。やってほしいですね。
アンジェリーナの下りだけやってくれたら俺は満足やね。
そうですね。
うん。
はい。まあ、ということでですね、タイガさん。
はい。
はい。めっちゃ可愛い声ですね。はい。すごいな、スクライドの無常教授みたいな声出たな。
あ、そうやろ、それ意識してん。
いや、絶対知らんやろ。絶対知らんやろ。
全然何言ってるかわからんかったわ。
いや、アニメ好きだな。
ほんまやな。お前だってさっき、めっちゃ熱くなんか語ってたな、はい、今。
いや、アニメ好きなんです。はい。
俺途中でだんだんあの、オフにしていったもん。
いや、頼むわ、先輩。
徐々に。
なんでやねん。
目の前だんだん暗くなっていったし。
はい、すいません。まあね、この番組は漫画について語っていく番組ですからね。
はい。
アニメのことはもうどうでもよろしいということで、
はい。
まあ2時間ほど経ちましたが、うん、カラクリサーカスこんなところで大丈夫でしょうか？
いやーもう、いいっすよ。まあね、言い始めたらキリないから、これぐらいでちょうどいい分量やと思う。
うん。まあでもなんかこう、いい感じに、肩の力を抜いてというか、
うん、
ある意味壮大すぎて肩の力がいい感じに抜けて、
うん、そうそうそう、どっから手つけていいか分かれへんかったから、
ノーガード戦法がこうそうしましたね。
そうそうそうそう、
はい。まあ、ということでカラクリサーカス、もうお肉とネタバレしてね、読んでないにもかかわらず最後まで聞いた方もいらっしゃるかと思いますけれども、
うん、
ぜひね、僕とタイガさんがこんなにもノンストップで2時間喋れるような漫画で、まだまだ語り尽くせないところもあるんで、もうとにかく、あの、絵を見てほしいですね。
そうやな、勢いを見てほしいよね。
はい。
うん。
というところで、カラクリサーカス、ぜひぜひ買ってくださいと。
はい。ちょっと多いけどね。はい、まあ、なんか完全版とかも出てるから。
あの、文庫本サイズのね。
あ、文庫本なんかなあれ。で、ビッグサイズの
大盤、
大盤の方やったと思うな、確か。
あ、ジョジョと違うやつか。
あ、ジョジョは多分両方出てる。
あ、そうなんや。
うん、文庫本も大盤の方も。
そっかそっか。うん、まあまあ、どっちにしてもね、内容が大事ですから。
うん。
見ていただけたらなと思います。
はい。
はい。はい、じゃあ、はい、どうしましょう。次の漫画発表しますか？
そうか。次ちゃんと決めてたっけ？
多分。
一応。
あれか。はい。
あれでいこうか。
あれですよね。
うん。次はね、江藤博之先生による。
はい。
魔法陣ぐるぐる。
お、魔法陣ぐるぐる。
はい。
これは何回もアニメ化されてますしね。
そうやねんな。
いや、結構知ってる方も多いかなと。
うん。
うん。
ただ、やっぱり、うん、俺の中では、やっぱ、真髄は漫画にあると思ってるから。
なるほど。
アニメはな、まあ、あんま見たことないけど、
うんうんうん。
あ、もっとシュールやと思う。
なるほどね。
うん。
いや、僕実は漫画読んだことなくてですね。
ああ、そうなんや。
うん。で結構この魔法陣ぐるぐる、まあ、また最近ね、アニメやってましたけど、うん、
やっとったな。
まあちょっとキャラクターの質感とかも今っぽくなってたりとかして、
うんうんうんうん、
あとやっぱりその、主人公がやっぱ子供、
うん、
で、ちょっとしたその RPG 的な世界観で、
うん、
で、ギャグ満載みたいな感じですけど、
うん、
まあちょっとどこかその脱力感のあるというか。
いや、めちゃめちゃ脱力感あるで。
感じで結構女性人気もあるような。
ああ、ありそうやな。
漫画ですよね。
ああ、ありそう、うん。
そうそうそう。うん、まあ、ちょっと、なんか僕はもうギャグのイメージしかないですけど、その、だから、大筋というのは知りたいなってずっと思ってた、うん、漫画なんでね。
ああ、そうか。そうそう。ギャグ、うん、めちゃくちゃギャグ漫画やけど、そうやな、うん。大筋自体も知らんのか、じゃ
あ。そうなんですよ。
うん。
せやからちょっと楽しみなんですけどね。
はい。
うん。ということで、次回は、魔法陣ぐるぐる。
はい。
やりたいと思います。そして、はい、
うん、
ちょっと今日は、もう本当に怒涛のね、
うん、
トークでちょっと言えなかったんですけれども。
あ、何？
ちょっとカラクリサーカスとかについてですね、
うん、
何か、ご意見というか、
あ、
僕もこの感が好きですとか、こういうとこ、タイガーもヒロキも気づいてないんじゃないかとか、
うん、
そういったことありましたら、こちらのアドレスまでご連絡ください。
プライベートで漫画の話しようぜとかいう誘いとかでもええで。
大歓迎です。大阪が近い方はタイガーが、東京が近い方はヒロキが。
うわぁ、一人で行かなあかんのか、緊張する。
最寄りのドトールコーヒーでお待ちしております。はい、アドレス申し上げます。
ドトールドット。
なんで？
あ、違う。
違う違う。アドレス、すべて小文字で、マンワグンアットマーク、アウトルックドット JP、マンワグンアットマーク、アウトルックドット JP、アウトルックは OUTLOOK です。
はい。
よろしくお願いします。お便り待ってます。
この前ね、なんかインスタでも俺たまにちょっと宣伝してるんやけど、
はいはい、
うん、はいはい。インスタでもなんかイラスト描いてる人が、うん、コメントくれて。
ちょっとタイガさん、それ言ってくださいよ。
う
ん、
そう。しぐるいの回聞きましたよ、言うて。
うわ、嬉しいわ。
あ、で、面白かったです。ちょっと、まだ前編しか聞いてないんですけど、後編も聞くし、後でちょっと悠々白書の回も聞きます、みたいな。
うわ、やっぱりね、なんかリスナーの方がこう、うん、好きな漫画を選んで聞いていただけるっていうのはだいぶありがたいですね。
う
ん、
そうそうそうそ
う。うん。まあ、ということでですね、
うん、
今回も2時間バッチリ、
はい、
ピッチリ、お話できましたので。
はい、できましたよ、ほんまに。気持ちよく。
はい。
うん。
ではでは、来週もお楽しみになさってください。はい、さようなら。
はい、さようなら。バイバイ。
バイバイング。